な、中村ですから。
なんなんだよ。
そうだけどな。
そうだけどね。
おいしい。
まあな。
ああ、
やだよ。
耳なければ大丈夫。モジカルフリースペース。
ここからはモジカルフリースペースのお時間です。お送りするのは編集長の野地聡と
ライター中村
の2人でお送りします。モジカルフリースペースは小田原新社工房の元広告制作部スタッフ、私編集長の野地聡とガチラジオ変態男おっさん中村がで2人でお送りするくだらないお話をするお時間でございます。
くだらなくないけどな。いやー、まあまあ確かにね、ラジオ好きなんだけどね。
ガチラジオ変態おっさん、ちょっと言い慣れない言葉なんで詰まっちゃった、ま
あ、言い慣れないけどな。
長 い, いや、うん、まあ再開してこれで4回目でございまして。
ああそうか、う
ん、はい。まあちょっとね、1回目の、配信からお時間が経ちましたけども、
うん、
1回目の時にね、もう私が
1回目ね、
うん、まあちょっとプチモテ期が来たんですよねみたいな、
あ話してた
ね話をして、まあ、うん、ちょっとその陽キャだと、
そんな話もね、してましたけど、
陽キャと陰キャだみたいな話して、はい、俺たちは陰キャだみたいな話をしてたんですけども、
言ってた、
まあ本当に30超えて、
うん、
初ぐらい、
うん、
ガチお説教を受けまして。
ガチお説教
ガチお説教、
何があったのよ。
いや、そのまあお前みたいなもんは、
はい、
まあ僕ですね、
はい、
お前みたいなその普段からその女性とも全然縁がないやつで、
うん、
ね、こう家でゲーム、暇があればゲームして、
はい、
で暇がなくてもゲームして
ゲームしかしてない、
ゲームしかしてないんですけど本当に、
うん、
まあ、今はスーパーマリオをやってるんですけど、
まあそれはどうでもいいんですけどね
最速でどうやってクリアするかっていうのずっとやってるんですけど
それワープすりゃいいだろう。
いや、ワープなし、ワープなし
なしで
一番早く行きたい。
いや、めちゃめちゃ長いだろう、
すごい大変なんですよ、
う
ん、
その脱線しちゃうから
いや、そんな男はね、その、まあ、男性的魅力もないわけですよ、自分で言うのもなんですけど。
あ、まあね、これは言いづらいけどね、うん、
言いづらいならもうちょっと言いよどんでくれ、まあ、男性フェロモンみたいなもの出てないし、
うん、
まあ、なんなら、わがままボディだし、
まあまあこれはね、捉え方によりますけどねよく言ってわがままボディ
オブラートって知ってるか
知ってるな。
そんなね、そんな男がお前女性からの誘いを断るなと。
ああ、まあそれはね思いましたよ私はね
思ってたの君も。
てかね、もったいないよね
お前みたいなもんはその女性がもしちょっと興味持ってくれたりしたら、
うん、
とにかく行けと。
ああまあね、
もう何でもいいと。
その何でもいい、
相手がその陽キャだろうが陰キャだろうが関係ない、もうその会ってみたいって言ってんだったらお前みたいなもんはどこにでも行けって言われて。
ああなるほど、はい、
海外でも行ってこいって。
あ、海外でも、お
ー、すげえ怒られて、
おー、は
い、すいやせんみたいな私も反省しました、それは確かに。このままだったらお前本当に一人で死ぬぞって言われて。
ああまあまあ確かにね、そこは否定できないですけどね
でも俺なんかその時に、いやでもね中村ってのは大丈夫ですねって言ったんですよ。
いやだ、なんでそこで道連れにすんのよ
中村いるんで僕大丈夫っすよって言ったら、
うん、
おいと、
はい、
その中村ってやつ、これ女性だよこれ
あ、女性の方なの。俺もう男性かと思ってます。
女性なんだけど、おいって言われて、うん、おい、その中村ってやつ縁切れって言われて
なんでだよもうい
やでもあいつ悪いんじゃないっすよって言ったら、なんだあいつはと。そもそもあのラジオの喋ってる間中あいつなんであんな眠そうなんだ
怒りの矛先が
何を言っても響かない、
いや、まあ、
何を言っても知らない知らないって
知らない言ったかな、言ったかもしれない、
分かんない分かんないって、なんだあいつはっつって一番悪いのはあいつだってことになって、
いやいやいや、いや、まあ確かにね反応は悪かったかもしんないけど、いや何にもしてないでしょ
これで僕もなんかあこれで助かると思ってそうなんですよねあいつっつって、
あああるけどねそういうパターン、一緒になって怒ってみたいな、
本当にね何やっても響かないやつなんですよあいつはっつって、 あんなにね、あの女好きなのにね、こう女性の前ではね、もう別人のようになりますからね、あいつは本当に、つって。で、中村くんをボロカスに言って終わるっていう。まあ、
それでね、終わるならいいですけど。
これでも、しょうがないところもあって。まあ、
しょうがないよ。
まあ、これ僕はそのラジオやったり、いろんなのやったりとかしてきたんだよね、この
休止の。まあまあそうだね。
まあ、約2年ほどの間もさ。
ね、
中村くんは本当にあのノーラジオだから。
完全にね。
そう、ただの本当にガチラジオ変態おっさんだったから、ただただ聞いてただけ。
聞いてただけよ。
そう。だからテンションとね、
そう、
その上げ方がちょっとこう、うん、違うんだよね。
違う。何そのフォローする感じ。
収録する時のこの、ね、普通よりちょっとあの気持ちいい、
まあね、
あのスロットルを上げてやんなきゃいけない。そこがね、ちょっとまだ1回目はつかめてなかった、ね、
あ、ちょっと喉開いてない
ですね。そうそうそうそう。だから僕も聞いたらやっぱり途中から中村くんが、あーえー、あーしか言わなくなってるなとは思ったの、編集してるとき。
いや、まあ1時間だしね、あれもう1回目。
2本目、あの2本撮りだったんだけど、2本目の時もなんかもう始まったときぐらいからちょっとテンション低いなと確かに私も思いました。
いや、それはもうね、否定できないですよ。もう自分でも確かにそうだったかもしれない。
そういうね、裏事情がちょっとこう久々だったっていうのもあるし、うん、そもそもそんな大きい声をね、君は出さないから。普段
出さないよ、もう
この時ぐらいだから。
いや、喋んないからね、そもそも。声出さない。
そうだ、ね、うん、だからまあしょうがなくああいうことになってしまったのかなと思って。
いや、これは確かにね、もう聞いて、なんかまあ聞いてる人からしてみればね、それそういう感想持たれたっていうのもしょうがない。
僕はもう本当にあのでも言われたことは本当ごもっともだなと思って。
確かにね、
全てがごもっともだなと思って。
あ、その通りです、
うん、特に後半はやっぱり中村の話ばっかりだったけど、それも本当にごもっともだなと思って。確かにあいつ何を言っても響かない、うん、何を言ってもわからない。
わからない言ったかな、クイズの時でしょ。それ
はあ、うん、うん。
パターンあるんだね。
そうそう、語彙力が4個ぐらいしか選択肢がない。ファミコンのゲームのさ、コマンドみたいになっちゃった。
あ、
そういう風なことは確かにあったんですけど。
そうだね、
まあ、そういう裏事情がありました
と。あった、それはまあ申し訳なかったですね。
普段は本当陽気なやつだからね。
え、
陽気なやつだから。
いや、もうだいぶ陽気よ。
そうだね。
だいぶってなんか。いや、頑張ってよ。
変なおねえ風出ちゃったね、今。中村の中のおねえが目を覚ましちゃったけど、今
出ちゃったね。
まあまあ、そんなこともありましたということで、ちょっと怒られて。そしてさ、うん、俺本当に久々に普通に怒られて。
また、え、何が別件で。
あ、いや、それが、
あ、それで、あ、
普通に怒られて、あの、そういえば久々だなと思って、
うん、
一番最後に怒られたのってい
つ。これど、え、怒られるっていうのはなんかどこのラインからなのかみたいなのはあるよね。そう、ガチガチ
結構怒られてんな、じゃあ。
違うちょっとしたなんか注意みたいなのとかあんじゃん。
いや、それは
ノータッチでしょ。しで、
まあ、普通にこうちょっとこう、まあ、だから30分ぐらい怒られるやつだよね。
あ、もうそういうレベル。
うん、
なんかもうしっかり怒られるやつ。
そう。
いや、これ
30超えてからやっぱりあんまないじゃん。
いや、ないよ、
正直。
いや、だってそんなんないでしょ、そんなに。
それより前だよね。
まあ前だけど、
ガチンコのやつ。
うん、ガチンコファイトクラブ。
そう、
ないよ、ない。
あ、竹原古いよ。知ってる人いないよ、今ガチンコファイトクラブ。
いるでしょ。
同世代ぐらいでしょ。
ああ、まあそうかもしれない。
やらせ問題で大変なことになったんだぞ、あれ、お前も。
だ、今見ると確かにね、そんな感じ
で。家の中でね、2階で声がしてさ、大体こうなんか1階でこう竹原さんとスタッフの人がこう打ち合わせみたいなのしてて、
うん、
で2階から声がするんだよね。あんだこれおいとか言って、それでこうカメラ持って一人バタバタバタバタって言ったら、
そうだね、
もう取っ組み合いの喧嘩が始まっちゃうみたいな。
あるよね、そういう。
あ、懐かしいですね。
一体どうなってしまうのかって
懐かしい、
ね、っていうやつ。 しょ。
中学生十数年前だぞお前。
あ、中学生ぐらいだったかもしれない、ね。
ま
あ、
ちなみにその今出たからあれだけど、俺ね最後中学生、
うん、
中学生の時がガチ怒られしましたね。
ああ、あの今回の前ってことでしょ。ああ、
その時がもう最後ですね。
あれ、なん、そんな前、
うん、あの時も実を言うと、あ、そう、うん、まあ、中村さんのせいっちゃ中村さんのせいなんですけど。
いや、じゃあそれ分かんないわ。
我々中学生になっても、うん、まあ、割とこう走り回ったりとか。
ああ、まあそれはみんなそうでしょ。だって
やってたんですよ、
中学生になっても。っていうか中学生だからみたいなとこあったけど
中3とかになっても普通に中村くんが木の棒に犬のうんこぶっ刺して持って走ってきて、それから逃げるみたいなとかやってたんです
よ。まあ、やってましたけどね。
最後に怒られたのは、あのうちの母ちゃんにバチ切れされて、
うん、
私の家って全然人がいなかったから。
あ、普段、
ね、親父、おふくろ働いてたから、うん、いないから、いつもはうちに集まってみんなでこう遊んでたんですけど。
ああ、ありましたね。
まあ、あのキッチン周りのところがちょうどこうなんか一周できるようになってるんだよね。
ああ、そうね。
そうそう、走っていうか、うん、そこもまあみんなでこうバーッと走って、で壁に手をつくんですよ。
ああ、それ聞いたことあるわいや、でも覚えてないけど
当時言ったでしょ、僕多分。もうやめ、だから言われたからやめようなって。
あ、
その壁に手をついて、壁をこう中心とか起点にして遠心力使って、その早く回って走るっていうのをやってたんですよね、我々は。うちで、私の自宅で。そしたらその壁 の、 そのちょうど手のところに、まあ、当時手汚いからみんな、
まあね、
その手の跡がすごい黒くついちゃって、壁紙に。
あ、
で、あの取れなくなっちゃってそれで中3の時に、あのうちの母ちゃんに呼ばれて、なんだこれと。
なるよ、
あんたたちの手じゃないのって言われて、いや違うと思うけどなって、じゃあ、あんたここに手ついてみなって言ったら、ぴったりなんだ
ああ、もうしょうがない、言い逃れできない、
ぴったり、
うん、
形もぴったり。これでバチグソ怒られて、まあ、結局壁紙変えましたけど。
それは責任感じちゃう
まあもう20年ぐらい前のことですからね。
いや、でもね、それね、私はやってないですよ。 いたかもしんないけど、そんなことしたっていう覚えはない。やってたのあいつだからな、あの多分でしょこれ多分そう
まあ否定できないよね、
うん、
そうだね、彼だね。
あいつやりそうだなと思うんだよね。
君はね、なんかあんまりそういうのやってたよ。
やってた？
やってた、やってた。
やってたとしたら覚えてないよ、本当に。
まあまあ、そんなこともあって、それが僕は最後ですね、思い出としては。
ああ、そう。
ガチ切れ30分以上お説教受けた
の。ああ、そうか。
うん。中村君は最後はいつかな？
最後多分10年ぐらい前。
結構近いな、これ。
いや、だって仕事のことでとかあるじゃん。
あ、
いや、でなんか悪いことしたとかじゃなくて、うん、ちょっと説明できないよねこれなんかいろいろね、うん、まあ、ちょっとこう、まあ、意見が合わなくてみたいな、いろいろあるじゃないですか。なんか悪いことして怒られたっていうか、
情報流出とか。
いや それは悪いことだよ。
顧客に暴言を吐いたとか。
いや、顧客じゃないけど、いろいろなんかさ、こう
仕事中に暴言吐くことある？
暴言じゃないけど、いろいろなんかさ、ね、あの折り合いがつかないっていうか、なんかあるでしょ。
そこまで濁すなら話さなくていいよ。
そう、だから、だって最新のってそれしか
ない。むしろだけど、そこまで濁さなきゃいけないなら、むしろもうちょっと前の出してよ。
もうちょっと前が思い出せないぐらいの。
あ、でもそのぐらいなんだ。
うん、全然ないですよ。
君、おふくろさんにブチ切れるってことはないの？
ないない。もう優等生だから。
そうだ。
もういい、何にももうないですよ。
いや、仮面野郎だわ。
もう何にもない、もう言わない
これ家族の関係になると、
もう何にも言わない
急にそんなことになっちゃう
もう何にも言わなくなる。
こいついつもそうなんだよな家族のことになると急にさ、どっか遠方を左上ぐらいを見てさ、もう私は違いますけどね、私はもう言いませんけどねみたいな感じ
もう
逆に闇深いよ。
闇深くない。
逆に闇深い。
何にもないですよ。
もうやめようこの話。
やめた方がいい。
中村君が変な感じになっちゃうから
あんま探んなよ 何を、いや本当にでも何もないパターン。
じゃあ僕ぐらいかやっぱ壁紙とかでぶち切られる。
いやだからさ、そこ人が何、まあ友達集まるような場所だったっていうのもね、
そう本当よく集まったね、
原因ではあると思うんだよ。
6時ぐらいに君たち帰るんだけど、うん、それまでずっと一人だから俺。
ああそうかそうか、
そうだから君たちはね、なんとかこう家に呼ぼうとするんだよ僕はね。
ああそうだったかもしれない。
学校はけて4時ぐらいだったっけ帰ってくるのって。
4時とか、まあそういう時間帯だよね、夕方ね。
もう普通にさ、なんかちょうど僕の家の前がその分岐点みたいになったんだよね。
あ、なってたね。
そう、それでそこでみんな帰ろうとするから、え、ちょっと待てよお前らみたいな、来いよ来いよみたいな。
帰ろうとするからって、いや普通帰るでしょ。
で長村君は特にね、もうすぐ帰ろうとするから、うん、もう今と同じですよ。
あ、今と変わんない、ね、
あの時って変わらないの本当に。
変わんないですね。
すぐ帰るするから、もうとっ捕まえて、本当に物理的に捕まえてガッとこう肩
あった、そういう
肩つかない、おい寄ってけよっつって。
なんでその感じなんだ
よ。それで家に連れてって、その4畳半があってね、うん、4畳半の畳の部屋にテレビがあって、うん、そこでゲームしたり、うん、まあ、ちょっと悪いこともしてみたりみたいなね。
いやいや、それは知らないけど。それはあいつだろ、それ名前出しちゃうとあれか。
何何
それだろ。
お前友達を売るスタイルやめろよ。
いや違う違う、
自分だけ、自分が助かるためにさ。
いやいやいや、で、うん、知らないもん。
デコイを出すなよ。
本当に。
そうそう、それでね、でもやっぱ6時ぐらいになるとね、やっぱ帰れるから、ご飯だからっつって、うん、でそうすると今度は僕はね、いや飯食ってけよみたいな。
もう終わんないじゃねえか。
ひたすらやってたっていうね。
あったね。
いや懐かしいね、あの時。
まあ楽しかったですけどね。
よくでも君来たよね、本当ね。
よく来たってなんだよ。
週3ぐらいでは来てたでしょ、最低でも。
そうだね、ちょっと夜とかも含めてそんな、
絶対返さないみたいな俺のこのあれによく君は来たなと思って、うん、
いや渋々ですよねやっぱ。
いやそれは見て取れたよ。あの中学生でも渋々来る時あるんだなって今思うと分かるよ。もう顔がもう渋々だった本当に。
出ちゃうんだよね。
でまあ大体近所6時に帰って、うん、でも私誰もいないんで、
もう、え、いなかったっけ、
そっからもうちょっといないんですよ。1、2時間ぐらい、8時ぐらいまでは、ま
あ、1、2時間ならいいだろ
う。でまあそっから今度は1人で、うん、そのみんな帰った後のゲームをまたやるわけですよ。
あ、続きみたいな、
うん、だからもう本当にゲームには救われました私はね。
ああ、
うん、
もうそれはもうなんかあれだな、ここで言ってもあれ。なんか連載みたいなのあれだな、ファミ通とかで連載してください、そういうの。
違う話をしよう。
あのゲームをに救われました。
タイトルが私はゲームに救われたって。
そう、
昔の連載だよねそれ。
昔かは
平成初期の連載みたいなやつじゃん。今違う、今もっとポップで軽いんだよ。
あ、そうなの。
そう、
新聞とかにもあんじゃん、
あ
いじめ特集みたいな。まあ笑うあれだけど、
あの昔のね、うん、話をこう書いたりとか、今の話をコラム的なやつね。なんちゅうもう引き合い出してくるんだお前。
アイドルとか芸人が
いじれないし、真剣な話をせざるを得なくなるし、
やりづらいな。
すべてよりもポップなのこのラジオだぞ。
ああ、そうか、
何もかもポップなのにお前ちゃんとしたものを出してくるんだよ。
すいません。次行こうかじゃあ。
まあまあでもそんな感じで、
うん、
まあ、お説教をね
久しぶりに来ましたという
お話で、でもまあちょっとさっき出たけどさ、
うん、
マジ今マリオやってて、
うん、
スーパーファミコンのゲームがさ今ニンテンドースイッチで月300円ぐらい のプランに入ってると、限定されてんだけどタイトル遊び放題なの、
う
ん、
ああいいね。
ほんで最近のゲームに結構飽きてさ、今あんまりビッグタイトルないんだよね新発売。
あ、そうなの、うん、あんまでも聞かないな最近な。
そう、ちょうどまあ間に入ってるインターバルが置かれてる期間なのかもしれないんだけど、
うん、
制作の。
ああなるほど。
でまあちょっと新しいのあんまないし古いのやろうかなと思って、
うん、
めちゃくちゃ難しいんだよ。
いやそう、
めちゃくちゃ難しい。今のゲーム超親切設計だから。
ああそうか、
なんかこう操作で迷った時とかってヒントみたいな、
あ、出てくるの、
そう、画面上に出てくるの、ここを押したらこうなりますよ、このアイテムはこうですとか。
あー、なるほどね。
全然出てこないよ。
いや、まあ、それ説明書読めばさ、書いてあるでしょ。
いや、説明書ない。
あー、そうかそうかそうか、ない
もん。で、ファイアーエンブレムったんじゃん。
あー、あるね。
やってた？
やってない。
あ、やってないんだ。シミュレーション RPG で、うん、まあ、いろんなキャラクターをこうターン制で動かして、
うん、
まあ、城を攻めたりとかするんだけど。
なるほど、うん、
それが激ムズなのよ。
あー、そっか。
で、あれシリーズの特徴として、一度倒されちゃった仲間って本当にあのゲーム中で亡くなって、
うん、
でよっぽどストーリーに必要な重要な人物じゃない限り、もうそのまんまなの、ずっと終わりまで。
あ、じゃあもう使えないの。
そう、だからめちゃくちゃ気に入ったキャラがいて、うん、でその人がこう会話とかするわけ、戦闘中、
うん、
でそのなんか女の子のキャラとちょっといい感じの仲になったりしても、
うん、
倒されちゃったらもうそのおしまいなの。
へー、
もう二度と出てこない。
でもそれはあれじゃない、もうセーブしなきゃいいじゃん、そしたら。
あ、そうそうそう、ターンごとにセーブしたりもできるんだけど、
うん、
でもまあ、まあ、そういう、それやるのはね、ちょっとほら、
まあ、つまんないじゃないけど、 あれだもんな、
君のね、そう、悪いとこ出たね今ね。
いや、なんてよ、いや、みんなそうでしょ、こんな。
でもまあそういうのやらずにやるのがやっぱいい、うん、
そのまあまあね、
まあ、中世のを舞台にしたファンタジーなんだけど、
うん、
その戦争の悲惨さみたいな、そういうのがテーマになってるから、亡くなったキャラクター絶対出てこないってあって、
あ、面白いね。
そうで、その倒されちゃったりとか倒されるまでも、
うん、
別にそんなイベントシーン多くないんだけど、
うん、
その倒されちゃったらもう出てこないっていうのがあるから、自分の中でストーリーを保管しちゃうんだよね。
ああ、その後あの人いたらみたいな。
そう、それからその戦闘中もこういう風に、うん、なんか電気ついたなお前。
そうだね。
急に明るく、こういう風になんか会話してんのかなとかいうの頭の中で保管しちゃって、ストーリーとかを、
あ、
すごい感情移入しちゃって。
あ、そうなんだ。
そうで、レックスっていうキャラがいて、
うん、
斧使うキャラなんだけど、うん、もう割ともう一番最初から出てくるんだよ、
うん、
で、かなりあっさりやられちゃうの。
あ、
体力が少ないから。
はいはい。
でそいつこの前やられたのよ。
やられた、うん、
すごいショックで俺、ちょっと泣きそうになったマジで。
そんなに感情移入しちゃう。
そう、全然会話とかないんだよ、うん、主人公との会話とかもな、最初に応援に来たぜみたいな、君を来てくれたのありがとうみたいなだけなの、
うん、
それだけで。その後ストーリーに全然絡んでこないんだけど、
うん、
もう倒された時すごい胸が苦しくなって、もう金を破って巻き戻すかどうかすごい悩んだね。
あ、
どうしようと思って。
あ、そう。
でもここまでもう一回やるのめんどくせえなと思って。
結構やった後なん
だ。そうそう、でそのままにしてんだけど、なんかちょっとショックだったわ。
はあ、そんなことがあったんですね。
だからストーリーの CG とかはない分、
うん、
そういう部分でこうなんかこう話を盛り上げていくっていうか。
ああ、そういうゲーム
の。そう、ゲームシステムの中で、ストーリー性を生んでいくっていう、素晴らしいゲームだなと思って。
それは面白いね。
ああ、ぜひやってみてください。
へえ、まあ、やんないと思います。
君んちまだ、だってスーファミ生きてるでしょ。
いや、逆にね、スーファミね、いつの間にか捨てちゃったみたいないんだよね。
あ、そうなの。
うん。
今プレミアついてるのに。
あ、そうなんだ。あれでもやっぱ、ああいうの時間経つとな。
俺スーパーマリオのSFC、スーパーファミコンって SFC って略すんだけど、
うん、
SFC スーパーマリオコレクションなんちゃらボックスというのがあって、
うん、
それ十数万ぐらいなんだって。
あ、そうなの。
うん、持ってる。
へえ。
売らねえけど。
いや、それ売ったらもったいないでしょ。
めちゃくちゃいいね。飾ってる今。
飾ってんの？
部屋に、自分の。
やったりはしないの？
やらないね。
やらないの。昔やってたでしょ。
昔やってた。だって今任天堂スイッチできるから。
ああ、そうか。あ、そうか。同じ内容がね。
今のテレビだってつかないもん。
そっか。
コンバーターねえと。フル HD じゃねえから。
つかないの。
4K だからうち。
はい、あれダメなの、
うん、フル HD、
古い分にはいいんじゃないの。
いや、フル HD のやつじゃなきゃダメなんじゃなかったっけな。表現できないね、画面内で。
あ、そう、
うん、
じゃあ飾るしかないな。
さあ、ここらでコーナーに行きましょう。中村さんはあまりにも人間が古いために物を知りません。そんな中村さんに最近流行りの言葉とか僕が聞いてきた言葉を紹介してもらうコーナーでございます。中村さん、これなんすかでございます。
あれ、今日は何なの。
早いね。いいよいいよいいよいいよ。言いましょう言いましょう。じゃあ、うん、早速ねリクエストありましたが、今日の言葉こちらでございます。チャレナジ
ー。チャレナジーね。
はい、2021年に、うん、まあちょっとこうなんていうのかな、流行ったというわけではないんですけども注目されました。
あ、その言葉が。
はい、
だから今年でしょ。って
一応ね、もうあのもっと前から注目されてはいたんだけど、あ、特に目についたのは多分今年じゃないかな。はい、
あ、そう、聞いたことないけどね、うん、正直。
ヒントを言うと、うん、環境系です。
あー、多いね最近ね。
はい、環境系の言葉でございます。
あー、もう大体わかりましたよ。
お、そう。
ええ、多分あれだわ。ああ、
じゃあもういいの。
うん、
いいんですか。
あ、
では長村さん、チャレナジーとは何ですか。
チャレナジーとはチャレンジエナジーの略です、うん、どういう時に使うかというと、うん、まあ、環境問題に対してのこう取り組みですよね。まあ、ゴミ拾いとか、まあ、うん、企業だったらこう CO2 の排出を抑えたりとかあるでしょ、
うんうん、
そういうことしてる人とか会社に対して、あの人はとか、あの会社はチャレナジー精神が強いなと、
うん、
チャレナジーだなって、
うん、
チャレナジーしてるなって使う言葉でしょ。うん、チャレンジするエナジー、うん、チャレンジにその環境問題を解決しようとすることに対してのこの熱量っていうの、
うん、
それがすごい人に対して使う、
うん、
まあちょっとねそういうことですよ、
うん、
そういうチャレナジー環境系の まあ思想とか団体に対して、
うん、
そういう使う言葉ですよね、
うん、
以上です。だいぶ泳がせた。
大不正解でございます。
いや、もう分かんない。でも多分何かと何かの言葉を掛け合わせてん、
ですね、うん、言葉だけは合ってます。
合ってんの。
はい、チャレンジエナジーで、
お
ー、加えてチャレナジーなんですけど、これ会社ですね。
あ、会社の
株式会社チャレナジーという会社でございます。
へー、
なんで注目されたかというと、台風なんかの力を使って風力発電をするっていう、
うん、あ、
環境ベンチャー。
あ、そういうこと。
はい、ベンチャー企業ですね。あんまり人数ね30人もいないぐらいの会社なんですけど、うん、まあ、風力発電の、まあ、新しい形式のものを発表した会社で、
うん、
で、まあ、前からね発表されてたんだけど、そういうのが注目され始めたのがもう本当に最近でございます。ほんでもう最近そういうこう環境ベンチャーみたいなものにすごいこう注目が集まってて、
環境ベンチャー、
うん、で日本国内の中ではそういうエコロジーの分野のベンチャー企業としてはもう本当に初ぐらい非常に多くの注目を集めてる企業と。
はあ、知りませんね。
環境省のね、あの人が、うん、環境省の大臣が視察に行ったりとか。
あ、もうそれぐらいすごいのね。
そうそうそう、
注目されて
単純に今まで その再生可能エネルギーを施設を作るとか設置するんじゃなくて、
うん、
テクノロジーの力でさらにもう一歩踏み込んだ、
うん、
再生可能エネルギーの発電とか。
へえ、
まあ、SDGs っていう前にやったのを、ね、うん、目標を掲げてるそれ の試金石になるのではということで非常に注目を集めたと。
へえ、あ、そうですか。
はい、いうことになっております。
あ、
上場するんじゃないかな多分ね。
あ、この調子だとね。
あ、はい、
真面目な話だったからあ、そうかってなっちゃったけど、う
ん、まあ、間違いではないですけど、まあ、正直中村さんの説明を途中から僕は聞いてなかったんで。
聞きなさいよ頑張ったんだから。
なんて言ったのかよく分かんないんですけど、間違いは間違いだと分かんない。
聞いてなくてよかったかもしれない
ということで、チャレラジーとは会社ですね。エコ関係のベンチャー企業として注目株の会社でありますと。
あ、そうなの、う
ん、長間さんどうなの、環境系とかってさ、うん、結構気にすんの？
気にするも何もね、私は卒論環境問題について書いたからね。
あ、そうなの？
そうよ。
だって君法学部、
うん、関係ないけど、なんか何でもいいみたいな、そういうゼミだったね。うん、何書いてもいい。
ああ、あの単位だけもらえるゼミね。
いや、単位だけで、いや、そういう感じではなかったけど、でもなんかあのそういう自由だったから、うん、あの、まあ書きやすいかなっていう理由で、うん、いや書きましたけど、
環境問題
でも だからといって、うん、こうなんかしてるとか詳しいとかっていうわけでもない、ね、
あれだ、法学的見地から見る環境の、
あ、まあ本当はそういう視点で書いた方がいいんだろうけど、うん、普通に今のなんか現状と対策みたいな、
対策ってなんて書いたの？
いや、まあ覚えてないですけどね、うん、あ、まあまあ個人レベルでこう対策だったり、うん、まあ、そういうね、法人レベルでの対策だったりね、うん、あ、でも法律についてもちょっと書いたかな、まあ、そういうちょっと法整備みたいなのがね、まだ足りないみたいな、
どこ、どういう点が足りない、
いや、まあちょっとそれ覚えてないですけど、あと、まあなんだろうな、欧州はやっぱ環境先進国が多いみたいな、そんな内容をまあまあ織り交ぜながらね書きましたよ。ええ、
俺が教授じゃなくてよかったな。
いや、でもでもちゃん、いや、わかんない、ちょっとね、もうだいぶ前だからね、十数年前、
俺が教授だったら絶対卒業できてない。
いやいや、でもちゃんとした内容だったから、俺今こう言うとこんな、だから、
以上、ここまでは中村さんこれなんすかのコーナーでした。
いやー、でも勉強になったね、今日ちゃんとした言葉じゃん。
そうだね。
いや、このまだ、まあ、この前つかね、まあ、いつもなんか変なさ、うん、あのネットスラングみたいなさ、
あ、そう、最近ちょっと多かったね、
うん、
だってなんか経済用語言うと君がさ、無敵経済用語ですか。
いや、言わないでしょ、受
けりませんよ。
いや、まあ何言われても分かんないんだけどね。
なんか最後コロナ禍で休む前ぐらいのコーナーとかだと、なんか、もう何言っても知りませんからね、いいですねとか言いながらなんか答えてたぐらいだったから。
いや、もう覚えてないよ、そんなそんな雑じゃないでしょ。でも1回か2回か正解したこともあるんだよ、
ね、あ、そうだね、2、3回。でもそれもネットスラングじゃなかった？
いや、そうだった、
ネットスラングで正解しなかったっけ？
そうだったっけ？
なんかそんなんだった気がする。
まあまあいいですけどね、もう覚えてないから。
なんかちょっと面白い、卒論の話面白いね。
いや、面白くないでしょ、真面目に書いてんだから。
法学部なのに何でもいい。
あ、そういうこと。あ、それ突っ込まれるよ、やっぱ
そうでしょうね、うん、やっぱりあんまりこう判例集とかね、
あ、
環境問題やっぱあの最終的には裁判民事になるから
とかね、 ありますやっぱり、昭和の時代とかやっぱありますよ、そういう
製造業とかね、
うん、そう、工場からね汚水を流してみたいな。
俺経営学部だったからさ、
うん、
そういうのよくやったよ。
あ、やったの、
うん、そこら辺だけは真面目やったな。あと物理数学
え、そういうの授業もあったの？
そうそう、あの一般教養で取ってたの、物理数学とか。
ああ、そうか
必修とかのやつより物理とかそういうのが面白かったね。
理系だっけ？
あ、文系です。
あ、文系だよね。でもバリバリの得意なのも。
でも、もしもう一回人生をやり直すことがあれば、うん、論理物理学者とかになりたいんだよね。
あ、そっち系興味あんだ。
あ、重力とかすごい好きだから。
あ、もう苦手だった。
めちゃくちゃ面白いんだよね、高速度不変の原則っつって、うん、光の速度ってどの速度で見ても変わらないっていう、
うん、
だから時間の進みが遅い早いっていうのがそれで出てきちゃうんだよね。
へ
え。光の高速度不変の原則だから、光が届く、目に届く速さはみんな同じだっけ、ずっと。
みんな同じ？
例えば、うん、60キロで走る車の横を、うん、80キロの車で並走したら、うん、20キロ速いじゃん。
はいはい。
だから徐々にあの車が後ろに行くでしょ、60キロ車は、うん、だけど目に見えてるものってたとえ自分が何キロで走ってても、うん、同じ速度で届いてくるの。
あ、それが、あ、そうなの。
そう、
光は同じやん。
そう、通常例えばこれがあの高速に近い速さで走ってたら、あ、60キロと80キロの差の20キロっていうのが、うん、光の到達速度に影響するはずじゃん、
うん、
本来は、
うん、
でもそれ変わらないの。
え、そう？
そう、高速の中だと変わらないという実験の結果が出ちゃってるね。
あ、そうなの。
そう、だ光の速さっていうのはどの速度で見ても変わらないっていう不思議な物質なの。
へえ、あ、そうですか。
そう、だけど重力は光に影響するの。
うん、
広げたシーツの上に、の端を君と僕で持つとするじゃん、
うん、
でそこに球を転がすでしょ、
うん、
そうするとちょっと沈んだ状態でふわーんっていくじゃん。
ああ、いけますね。
それが惑星なんだよ。
へえ。
でそのシーツの上を光は行くっていうふうに仮定すると、
うん、
そのたゆんだ部分だけこう下に沈み込むじゃん、ふわーんって、うん、あの線が、
はいはい、
それがね、あの重力はそういうふうに影響するの、光には。
へ、
それでブラックホールってのがあるわけよ。
あ、何解明されたの、ブラックホールっていうの。
ブラックホールっていうのは、いや、ね、
まだ
自称の地平線って言って、うん、ブラックホールの中心部は光がその重力にとらわれちゃって戻ってこないから、うん、俺たち自身は観測できないの。
あ、
内部に行くし、ブラックホールってそもそもものすごい重力なの。
あ、重力がすごいのね。
そう、太陽よりもずっと大きな質量の惑星が、うん、あまりに自分の質量が大きすぎて重力が強くなりすぎて、もう極限まで圧縮された状態がブラックホールな。
なんか光も吸収しちゃうとか言うね。
そう、うん、だから逃がさないから、それが、そういう風になっちゃう。ブラックホールっていうのはそういう風になっちゃうんで観測できないんだよね、中行かないと。
へえ、いや気になるね。
そう、だからもう光の速度が変わっちゃうってことは、時間の流れが変わっちゃうってことだから、我々は今の技術の中では観測できない。
はあ。
それが自称の地平線っていうんだけど、
うん、
ブラックホールの中身なわけですわ。
なるほどね。
それやりたいの。
やりたいんだ。
そう、だからでも重力操作が、もし重力のそのメカニズムが全部解明されて、うん、俺たちが操作できるようになれば、例えば宇宙にロケット飛ばすじゃん、
はいはい、
あれも大きさの限度があるわけ、
うん、
その質量が大きすぎると重いからさ、
うん、
だからそれを全く関係なく宇宙に飛ばすことができれば、宇宙旅行とかそういうのももう全然自由にできるわけ。
ああ、そうなのね。
宇宙空間で重力を発生させれば、宇宙空間にいる間って体が無重力だから、うん、筋力低下とか、それから体がうっ血状態みたいな感じに軽くなっちゃって、うん、常にボワッとしてるみたいな、不快感とかもあるし、だから健康な状態で訓練を受けた人間しか行けないわけよ。
なんかね、よく言いますよね。
そう、しかも宇宙ステーションとかにいる間はその運動をしなきゃいけないの、
うん、
筋力低下を招かないために、うん、ただ活動時間もその分制限されちゃうよ、
うん、
でも重力が操作できればそんなのもないから、もっと自由にどんな人でも宇宙に行ける。
へー、
地球を飛び出してさ、スペースコロニー的なやつを作るには重力操作が不可欠なのよ。
あ、
そういうのやってみたいなって。
あ、そういうの興味あんだ。
すごい好きだね。
意外ね。
そうそう、
うん、いやー、そうですか。あんまりはちょっと興味ない。
以上、ここまでは編集長の下としては
書いた中村、何をほうほう言ってんのよ。
何を打っても響かない中村。
いや、何をっていうか、これ興味ないからね、この話。
また説教されるぞお前。
いや、それ
なんだあいつ、何言っても響かねえし、あーだのふんだの。
いや、そりゃなるでしょこのね。いや、宇宙の話されてもね。
熱力学とかも結構面白いんだよね。
あ、また今度にしなさいよ、ね、よくわかんないですけどね。
させてよ永久期間の話。
知らないよ。
さよなら。
さよなら。
この後たっぷりしてやるぜ。
はい、
はい、じゃねえよ。